恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方へ願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。以上のところから聖書入門シリーズの第2回目、新しく生まれなければと題して御言葉を味わいます。聖書の言葉をそのまま歌にして覚える、歌うっていうのはとても良い方法です。そんな賛美の一つが今日のお読みしました中の5章17節から18節の全般、御言葉の通りではないんですけれども、賛美になっています。ご存知の方ご一緒に歌いましょう。誰でもキリストのうちにあるなら、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古きは過ぎ去り、すべてが新しい、キリストにあるなら、すべてが新しい。今日はまさにこの有名な、そして大切な御言葉を中心にして学びましょう。ある夜のこと、イエス様のもとに一人のユダヤ教の教師、そして民の指導者、人々の尊敬を一身に集めている立派な人物がやってきました。その名前はニコデモ。彼は上り詰めるところまで上り詰め、学ぶべきことはすべて学び、もう何の問題もないかのよう。しかし彼は自分の中に何かを書いていることに気づいていました。このままではいけない。一体それが何であるかわからないけども、何か大切なものを忘れている。そんな心の中に不安か、不足、虚しさを感じていたのです。私の叔父、もう亡くなってしまいましたけれども、ある事業を起こして、本当に成功して大企業にですね、伸ばした、おじさんなんですけれども、そんな大金持ちのおじさんが、ある時、まだ駆け出し牧師だった私に向かって真剣な顔で、ミキオ、もしもお前が知っているだったら教えてほしい。 私は今まで頑張ってやってきた。しかし、自分がやっていることは、木で例えれば枝葉のこと。しかし、中心の幹となる何かがあると感じてきた。でもそれが一体何なのかわからない。お前が知ってるんだったら教えてほしいとですね、真剣に尋ねられた日のことを忘れることができないのです。ニコデモはまさにそんな思い。そんなニコデモが、まだ若い30そこそこのイエス様のもとに、それを尋ねにやってきたのです。人目をはばかってでしょうか、夜こっそりやってきたのです。しかしその心の中の不安、その疑問を隠しながら、丁寧な挨拶で近づいたところが、イエス・キリストは、その丁寧な挨拶にまるで答えないかのように、単刀直入に、そのニコデモの隠している一番深い問題に、ズバリとですね、答えを出したのです。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。誠に誠に。イエス・キリストが語り始めのところで、誠に誠にという後で、その後に、とっても大切なことが続くのだと知る必要があります。原文では、アーメン、アーメン。真実に、真実に私は告げます。その後に大事なことが来るのです。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。実はこれが、ニコデモの深い問いかけへの、実は答えだったのです。ニコデモよ、あなたは根本的に、徹底的に欠けていることがある。それを欠くなら、他のすべてを持っていても一切は虚しい。それは、新しく生まれるということだ。聖書は、この分厚い聖書は、この全体を通して、実に私たちに、この新しく生まれるという経験へ、すなわち新生と言われる、この体験に私たちを導くための本と言ってもいいでしょう。ガラテヤ書6章15節にも、大事なのは新しい創造です。新しく生まれる。新しく作り変えられる新しい創造。それが必要なのだ、大切なのだというのです。それを聞くと、ある人はすぐに、よし、それが大事なんだったら私も心機一転、生まれ変わったつもりでやり直そう。などという人間的な決心で、実はできるものではないのです。またそれは、私たちのある一部分だけを、改良、改善、改修するような、補修するような、そんなものでもありません。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。すべてが新しくなる。クリスチャンとは、この新しく生まれる新生ということを経験している、体験している人のことを指します。新しく生まれたクリスチャン、born again。新しく再び生まれた、born again クリスチャン。これが本当の意味のクリスチャンを指します。教会に通っていても、洗礼を受けていても、名簿上は教会員として名前が載っていても、この新生を経験していないということがあり得るのです。形式上、名前はクリスチャンとして通っていても、内側はまるで変わっていない。古いまんま、昔のまんま、根本的には何も変わっていない。神様は、すべての人が、この新生、新しく生まれるという経験をすることを願っておられます。小さな子供から、小学生、中学生、高校生、青年、壮年、老人であっても、誰もが、この新しく生まれるという体験をしていることを求めるのです。ではどうやって人は新しく生まれるということができるんでしょうか。ニコデモはイエス様から、あなたは新しく生まれなければならないと言われたとき、どうやったら もう一回新しく生まれることができるでしょうか。この年寄りの私がもう一回お母ちゃんのお腹の中に入って、ふにゃふにゃってそこから生まれてくることなんかどうやってできるんでしょう。帰ろうにも私の母ちゃんもういない。イエス様はそんなちんぷんかんぷんなニコデモに向かって、あなたはユダヤの教師でありながらそんなこともわからないのですかと教えるのです。私たちはすぐに新しく生まれなければならないと聞くと、すぐにじゃあ私はどうしたらいいんだろう、何をしたらいいんだろうかと考えます。私は何をすべきか、それが先に来るとそれは聖書でいう律法掟になってしまいます。しかし聖書は私たちにもちろん律法掟を伝えると同時に、しかし福音、良い知らせ、グッドニュースを私たちに伝えるものです。それは何かといえば、神は何をしてくださったかを伝えるものです。私は何をすべきかと、神は何をしてくださったか、それは天と地ほどの差があるのです。説教も講談からあなたはああすべきです、こうすべきではありません、ああすべきではありません、こうすべきではありませんと、いつもいつもそのような説教だと苦しくなり、責められているばかりで不安と恐ればかりが大きくなってしまいます。しかし説教はもちろん律法も語らればならないのですが、しかし同時に福音をこそ語るべきです。福音とは私たちの目を神様に向けさせ、神様がどのようなお方であり、神様は何をしてくださり、今何をしてくださっているのか、神様は何をなさっているのかに私たちの目を向けるものです。そこにこそ、私たちの希望が、喜びが湧き上がってくるのです。18節にも、これらのことはすべて神から出ているのです。これらのことはすべて神から出ている。神様がしてくださること。新しい創造、神聖の経験、それは神から、神様によってです。ちょうどイエス様がニコデモに向かってヨハネ3章3節で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと語ったとき、その新しくという言葉は、新改訳聖書は欄外に注があって、同じその言葉が、または上からと訳せると注が入っています。人は新しく生まれるとは、別の言い方をすれば上から生まれること、すなわち神様によって新しい誕生を経験するのです。神様があなたに、私たちにしてくださる新しい誕生という経験、新創造、再創造、それは全てを新しくするとあります。じゃあこの新しくするすべてとは一体どういうすべてなのでしょうか。今日お読みしたところにその内容が明らかにされています。第一番目に、すべてを新しくするその内容の第一は、生きる目的が新しくなるということです。14、15節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。有名な御言葉。とてもためになる。ためためためためとですね、ためが何回も出てくる、箇所なんですが、私たちはひたすら自分のために生きるものです。自分の喜び、自分の楽しみ、自分の計画、自分の利益、自分の満足。私たちを突き動かすものはいつもこの私の、自分のということです。しかし、そんな自分のためにしか生きられなかったものが、キリストの愛に取り囲まれると、キリストの愛に迫られると、もはや自分のためには生きられなくなってしまうというのです。昨日からイエス様の最後の12時間を描いたとされるパッション、受難という映画が 日本でも封切られました。もうすでに皆さんの中では昨日の初日から、ね、ご覧になった方々もいらっしゃるようです。世界中で大きな反響を呼んでいる映画です。私も数日中に見るつもりなんですが、パッション、受難、あまりに残酷で、イエス様の十字架があまりにも残虐に描かれているので、ショックで死者が出たほどの描かれようだそうです。ですから心臓の弱い方は、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。お医者さんか何かを横に連れてとか、ね、まあ、ひどい場面は目をつむった方がいいでしょう。ね、高木姉妹は、見に行くって言ってですね、息子さん家族と一緒に見に行くって言って喜んでらっしゃるんですけどもですね、救急車先に呼んで、いや、はい、相当な場面のようです。イエス様をまた十字架につけたユダヤ人へのキリスト殺しの責めがかき立てられるのではないかとも言われて物議を醸しています。しかしどんなに映画で残酷に描こうとしても本当のイエスキリストの十字架はそれ以上だったのです。それに何よりもイエス様を十字架につけたのはユダヤ人ではなくして、聖書によればなんと私であり、あなただというのです。私の罪がイエス・キリストを十字架に追いやり、イエス・キリストを十字架に釘付けにし、イエス・キリストを苦しめたのです。あなたの罪が、映画パッションの中でイエス様の手に大きな釘を打ち込むその場面は、監督のメル・ギブソン自身がその役割をしたそうです。すなわち、イエス・キリストを十字架につけたのは他の誰でもない、この私なのだということをメル・ギブソンはそこで告白したかったそうです。もしもです、私が誰かを殺したとしたら、もしも私が誰か一人を殺したとしたら、私はその記憶をもう消すことができないでしょう。いつも何をしていても、自分が殺した人のことをですね、考えざるを得ないでしょう。忘れることはできない。そうなんです。この私がイエス・キリストを殺したのです。イエス様が私の罪を背負って十字架で死なれたということは、そういうことなのです。だとしたら、私は私のために死んでくださった方のために、残る生涯を生きる。それが私たちの人生の目的になるはずだとパウロ言うのです。一切は新しい第一に生きる目的が、自分のために生きる生き方が、自分のために死んで蘇った方のために生きるという目的に変えられるのです。第二番目に、16節。生きる標準が、価値観が変わるというのです。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。これを書いたパウロ自身は、以前人をまたイエス・キリストを人間的な標準で見ていました。人間的な標準で人を見、人間的な標準でイエス様を見るとはどういうことかというと、今日お読みしたそのちょっと前、12節にこうあります。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく、上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさせたいのです。心においてではなく、上辺のことで。まさに人間的な標準で人を見るとは、心で人を見ないで、上辺で人を見、測るというのです。その人の外見か、その人の容姿、社会的地位、名声、富、家柄、学歴など、この上辺、人間的な標準でイエス様を見るとどうなったか。イエス様には、見とれるような姿もなく、 大工の貧しいせがれで、ナザレ人という田舎者で、田舎者の無学な十数人の弟子たちを引き連れた貧乏集団のボスで、当時の宗教界からすれば、外れ者の無教養な男でしかないのです。そんな男が、なんと神を自分の父と呼び、自らを神の子、神ご自身とするに及んで、パウロの怒りは頂点に達したのです。許せない。この男は神を冒涜している。犯罪人として木にかけて呪われた者として殺すことが神に喜ばれること。この呪わるべき罪人ナザレのイエスへの憎しみ、憤りに燃えたパウロは、その名を地上から消すこと、その名を信じる者たち、クリスチャンたちを絶滅することが自分に神から与えられた使命だと信じて疑わなかったのです。しかし、そんなパウロが復活のイエス・キリストに出会ってしまうのです。呪われた者として木にかけられて殺されたイエスが復活された姿でパウロに出会ったのです。この瞬間、パウロは自分の価値観、自分が持っていた標準がすべて根本的に間違っていたことを知らされたのです。その時パウロのうちに大逆転が起こりました。価値観の逆転です。私たちのうちにもこの価値観が逆転するという経験が必要なのです。パウロにとって、今度はイエス様のお名前こそ最も麗しい、私のすべて、私の喜び、自分の命をかけるべきなとなったのです。キリストを見る目が変わり、人を見る目が変わり、すべてのものを見る目が逆転したのです。肉の目しか開かれず、物事すべてが上目しか見えていなかったとき、パウロはこれが自分の人生の益だ、プラスだ、ゲインだとしていたものが、なんと心の目が開かれ、霊の視野が与えられた瞬間、これまでプラスだと思ったものがマイナス、益だと思ってたものが損、ゲインだと思ってたものがロスであることに、すなわちパウロの言葉を借りれば、憤怒のようなものに見えてきたっていうんです。憤怒っていうのはまさに、トイレに落とす例のものです。トルコの旅行をしているとき、どこの遺跡を見ていても、それが世界遺産の有名な世界中から来た観光客がオスナオスナの、そんな遺跡をみんなで見学しているときも、いつも目は遺跡と同時に目の前の地面を見ていなくてはいけませんでした。それは至るところに、家畜の糞が落ちているからです。前を歩く人は大きなうんちを見つけると後ろの人の大きな声で、うんちだぞー踏むなーって言ってですね、互いに注意し合うんです。なぜですか？うんち踏むとその人がかわいそうだから、いえ、自分もかわいそうになるから。うんちを踏むと、その踏んだ臭い足でバスの中に乗ってくると、バス全体がうんちの匂いがするから。でも旅の終わりぐらいにはお互いにですね、私匂わない？なんか匂うんだけど、みんななんとなくうんち臭くなりました。直美先生、もう落ちましたか？みんなそういう雰囲気になってしまうんですけども。すなわち、この糞土っていうのは中近東では非常に身近なもの、いつでもその場合、そこら辺に落ちているものなのです。果たして、私たちにもこのパウロの大逆転は起こっているのでしょうか？未だにパウロの言う糞土が、ふさわしいなあ。ああ、あの憤怒が欲しいなあと、憤怒を慕い求めていないでしょうか。私たちにも、この価値観の逆転が起こるのです。第3番目に、一切が新しくなるその内容は、神様との関係が新しくなります。私たちと神様との関係は、人間が罪を犯したその時以来、断ち切られ、よじれ、敵対関係、戦争状態にあると聖書は言います。 人が神に対して罪を犯した結果、人は神の怒り、神の呪い、神の裁きを、神の責めを受けるべきものになったのです。この場合、責めはすべて私たち人間の側にあります。ところがです。驚くべきことに、神様は19節で、すなわち神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。違反行為の責めを私たちに負わせないで、私たちが神の前に違反行為をしたので、私たちこそその責めを負うべきものでした。それは永遠の滅びという形で責められるべき、呪われるべきものでした。しかし、なんと、神の側でその責めを全部ご自分の側で背負い込んでくださったというのです。21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。その責めをすべて、罪のないお方、イエス・キリストに背負わせて、違反行為の責めを十字架の上でイエス・キリストの上に落とすことによって、私たちにその責めを問わない。いや、責めを問わないどころではない神の側で、さあ、あなたとの和解の準備ができた。私が準備した和解を受け取ってほしいと、神は和解を申し入れておられるというのです。二十節を見ると、さらに驚くべきことは、こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。なんと、今朝もこのところが読まれる。この時、神が実にあなたの前に土下座して、神様が一人一人の前に足元に土下座して、その頭を地面に擦りつけながら、どうかどうか、私との和解を、私の準備した仲直り和解を受け取ってほしい、と願っているっていうのです。懇願すべきは本当は人間の側のはずなんです。しかし、人間の側でどんなに罪の償いをして、懇願をしても人間の償いは全く通用しないので、神の側で準備して、和解を申し入れ、懇願しながら、どうぞ私との仲直り、私との本当に温かい交わりの中に帰ってきてほしいと、願っておられる。私たちのすべきは、この和解を、ありがとう。それほどまでしてあなたとの和解を準備してくださって感謝しますと和解を受け取るはずなのです。そのように神様との関係が和解という形にされる。これは全く新しい関係です。そして最後に第4番目。新しくされる内容はあなた自身、その人自身が新しくされます。今日最初に読んだ、また歌った御言葉、17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。渋柿や丸八年の恩知らず、桃栗三年柿八年と言います。やっと八年間育てて柿の実がなった。喜んで売れたところを見計らって口に入れてみると、なんと渋い。渋柿や丸八年の恩知らず。この姿はまさに人間の姿みたい。本当に、様々に良くしてもらいながら、私たちが実らせる実は、渋い、苦い、臭い実でしかないのです。しかし、渋柿にも甘い実を実らせる方法があるのです。ある人は言うでしょう。わかった。渋柿、干し柿にすればいいんだって。それも方法ですけど、そういうことじゃなくって、渋柿を甘い実を実らせる、甘柿を実らせる方法。そうです。接ぎ木という方法です。 渋柿の木を切って、そこに甘柿の枝を持ってきて、そしてこの渋柿に甘柿をこうくっつけて祝えておくと、なんと不思議なことに、大木、元の木は渋柿なのに、接ぎ木された甘柿の性質が渋柿を占領して、甘い実を実らせるものになる。この接ぎ木という方法は、本当に聖書的な、イエス様と私たちとの関係をよく表している方法だと思います。私たちが、渋柿しか実らせることのできない木でありながら、イエス・キリストを心にお迎えするとき、渋い苦い汚れた罪の実しかつけられなかったものが、喜びと賛美に満ちた甘い愛の果実を実らせるようになるのです。それは環境や教育によってできるものではありません。まさに接ぎ木。キリストに接ぎ木されるしかないのです。誰でもキリストのうちにあるなら、新共同訳聖書を見ると、だから、キリストと結ばれる人は誰でも、新しく創造されたものなのです。キリストと結ばれるという訳をしています。接ぎ木、接ぎ木の方法をもう一回考えてください。接ぎ木っていうのは、二つの木が切られて、その切られた傷口で合わせるのです。本当にその傷口同士で合わせると、その部分で一つになって、行くのです。この方法はまさに私たちの姿です。イエス・キリストはあなたや私のために十字架で傷を受けてくださいました。他に死んでくださった。認めて、汚れたまんま、しかし悔いた心を持ってイエス・キリストを仰ぐとき、それはちょうどあなたの罪の傷とイエス・キリストの十字架の傷とがその部分で一つになって、不思議なことが起こるのです。その時、キリストの命があなたのうちに入ってきて、あなたを作り変え、全く新しい実を結ぶものに作り変えてくださる。今日、イエス様はあなたにも、私たち一人一人にも語りかけているのです。あなたは新しく生まれなければならない。あなたも新しく生まれなければならない。そのために、イエス・キリストはご自分を受け入れるように、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを、今日、救い主として信じるようにと招いているのです。ぜひ、あなたも応答してほしいのです。イエス様、私も新しく生まれる、その体験が必要です。私には神聖の経験がありません。どうか、私は自分で自分を変えることはできません。しかし今、あなたの招きに応えて、あなたの元に行きます。どうか今、私を新しく作り変え、新しい命で私を誕生させてください。あなたがイエス・キリストの前にそのように出るとき、あなたも生きる目的が新しくなり、価値観が新しくなり、神様との関係が新しくなり、あなた自身が新しいものになるのです。あなたは申請をしていますか？
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。